はい、じゃあマタイによる福音書の19章です。ここでの題目は、ここでの主題は愛の戒めです。ここの章では神の戒めについて2つのことが話されています。まず結婚についての神の戒めが書かれています。そしてもう一つは永遠の命、永遠の命に至る神の戒めが書かれています。そしてこのことを話している3種類の人物が登場します。1つ目がイエス様です。そして2つ目はパリサイ人と呼ばれる、宗教家たちですね、と金持ちの青年です。そして3つ目が弟子たちです。でこの3つがそれぞれ一つの神の戒めに対して話しています。で私たちはそこから彼らが取ってきた神の戒めへの態度を見ていきたいと思うんですね。イエス様が神の戒めに対して、神の命令に対してどのように見ておられたのか、またパリサイ人とか金持ちの青年はこの神の戒めに対してどのように見ていたのか、さらに弟子たちがどのように見ていたのか、どのような反応をしているか、それを見ていきながら、私たちがですね、ここに聖書に書かれている神の戒めに対してどのように見ていくべきなのか、またどういうことを注意していかなければいけないのかを見ていきたいと思います。まず結婚についての戒めですが、読んでいきましょう。イエスはこの話を終えるとガリラヤを去ってヨルダンの向こうにあるユダヤ地方に行かれた。すると大勢の群衆がついてきたので、そこで彼らを追い出しになった。イエスに大勢の群衆がついてきています。イエスが行かれるところにはいつも群衆がついてきてるんですね。それはなぜでしょうか。彼らがイエスの憐れみに惹かれているからなんです。イエス様はここで追い出しになったって書かれてますね。追い出しになったわけなんですが、癒すことをやめたりされませんでした。けれどもここではですね、イエス様はエルサレムに行く途中であって、このエルサレムで十字架という死刑台で殺されるわけなんですが、ある意味でですね、イエス様は個人的に大きな問題を持っていたわけなんですよ。けれども自分のことで頭をいっぱいにするのではなく、ご自分を無にして人々のことを考えて、人々の必要を満たすことに集中しておられました。3節を見てください。パリサイ人たちが身元にやってきてイエスを試みてこう言った。何か理由があれば妻を離別することは律法、これが起きてですね、律法にかなっていることでしょうか。当時、ユダヤ人たちの間で離婚をすることの理由についての意見が分かれていました。それは律法をですね、神様与えたんですが、その時モーセという人物を通して与えたんですね。そのモーセの律法についての議論だったんですね。でそのモーセの律法、申命記の24章の一節にはこう書かれています。人が妻をめとって夫になった時、夫になった時、妻に何か恥ずべきことを発見したため気に入らなくなった場合は、夫は離婚状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から晒せなければならない。でここで何か恥ずべきことを発見したため、これが理由になるわけなんですね、離婚の。でそれは一体何なのかという議論がされていたわけなんです。ある学派ですね、ある学派はそれは妻が姦淫した場合である、ね、旦那さんが奥さんがですね、不倫関係を持った場合に旦那さんは離婚することができるんだというふうに解釈していました。また別の学派です。学派は男が女を気に入れなくなったらどんな理由であっても離婚できるっていうふうに考えていたんですね。ですから作った飯がまずかったっていう理由でも離婚できるという考えの人もいたんですね。このようにですね、大きく議論が分かれていたんです。で無論イエスについてきていた群衆たちも いずれかの意見を持っていました。そこでパリサイ人、イエスにどちらかの意見を言わせて、その意見とは合わない人々をイエスから去らせようと企んでいたんです。次を見ましょう。イエスは答えて言われた。創造者は初めから人を男と女とに作って、それゆえ人はその父と母を離れて、その妻と結ばれ、二人のものが一心同体になるのだと言われたのです。それをあなた方は読んだことがないのですか？それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで、人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。イエスは律法から遡ってさらに遡って、天と地が創造された初めの時に戻られています。それゆえ人はその父と母を離れて、その妻と結ばれ、二人のものが一心同体になるのだと言われたのです。それをあなた方は読んだことがないのですか？ですね。イエス様は律法が与えられる時からさらに遡って、天と地が創造された初めの時に戻られているわけなんですね。で、律法というのは紀元前の1500年ぐらいなんですけども、これはもっともっと前のですね、天と地が創造されたそのすぐ後の話なんですね。ですから、もっと前に戻られて、神は結婚を一生涯続くものとして定められたわけなんです。で、この6節で、それでもはや2人ではなく1人なのです。こういうわけで、人は神が結び合わせたものを引き離してはなりませんとイエス様は結論されています。7節、彼らはイエスに言った。ではモーセはなぜ離婚状を渡して妻を離別せよと命じたのですか？私たちが先ほど読んだ申命記の24章を彼らは引用しています。で、ここで彼らがモーセはと言っていることに注目してください。というのは、当時のユダヤ人たち、モーセが神の預言者であることを認めていたんですね。つまりモーセが話したこと、それは神からの言葉である、つまり絶対的な権威を持っていたことを信じていたんです。したがってイエスがモーセの言ったことに反することを言えば、イエス様は群衆支持を得られなくなってしまいますよね。このように、先ほどからパリサイ人、彼らがイエス様に質問していたその目的というのは、群衆をイエスから引き離すことだったんです。彼らの関心事は群衆の支持だったんですね。わかりますか？彼らは神の戒めを振りかざしていたんですが、実は群衆の関心をイエスから自分たちに向けるパワーゲームに終始していたんです。したがってパリサイ人にとっての神の戒めは、自分の名誉欲を満たす手段でしかなかったわけなんですね。そこでイエス様は離婚に関するモーセの律法についてご自分の立場を話されています。イエスは彼らに言われた。モーセはあなた方の心が固くななので、その妻を離別することをあなた方に許したのです。しかし初めからそうだったのではありません。で、ここで大事なのは、あなた方の心が固くななのでというところです。神が初めに男と女を作られた時、二人を対等の関係として作られたんですね。アダムの脇からエバが作られたとあります。脇から作られたということで対等だったんです。けれども、アダムとエバが罪を犯しましたが、その結果として男性が女性を支配するというものに変わったんですね。あなたは夫を恋したが、彼はあなたを支配することになると神はエバに言われました。そのため結婚関係、男性優位となったんですね。そして夫婦によって構成されるこの社会全体も男性社会に変わっていったんです。そこでパリサイ人など当時のユダヤ人は、 離婚をする権利が一方的に男性にあると考えました。先ほどのモーセの律法を使って、妻には離婚する権利はなく男にだけあると考えたんですね。その権利として捉えるだけではなくて義務であるというふうに捉えることによって、自分たちが神の戒めを守っていると自負していたわけです。ところがモーセがこの言葉を話したのは、彼らの解釈とは全く正反対のものでした。人間が堕落したために、人間社会はすでに夫が一方的に妻を離婚するというように変わり果てていたんですが、それだけではなくて何かでっち上げの理由を挙げてですね、妻を離婚する者たちがいたわけなんです。妻がこんなことをやった、こういうことをやったって言ってですね、そして離婚するっていうふうになったわけなんです。そこでモーセは正当な理由なくして妻を離婚させてはならないということで、離婚状を出しなさいと言ったんですね。で、離婚状を出すためにはですね、2人や3人の証人が必要だったんです。男はその離婚に理由をですね、捏造っていうかでっち上げて、こう妻を離婚することができなかったわけなんですね。ですからモーセがこの言葉を話したのは、むしろ離婚を制限させるためのものであって、離婚に同意したりましてや命令しているものではないんですね。そこでイエスはこの律法に関して彼らの問題を突かれます。まことにあなた方につけます、誰でも不貞のためではなくて、その妻を離別し別の女を妻にする者は姦淫を犯すのです。なぜパリサイ人はこのモーセの律法を高く掲げたのでしょうか。自分が姦淫したかったからなんですね。離婚をするとき、自分の妻よりも好きな女ができるからというのが、その離婚をする大きな場合です。多くの場合です。離婚をするための理由がいろいろあるかもしれませんけれども、最終的に離婚に至らせるのは他に好きな女、あるいは男ができるからなんですね。ですからイエス様は離婚の背後にある自己中心性を突かれています。この問題はパリサイ人だけにあるんではなくて、私たち自身にもあるわけなんですね。私たちの肉、私たちのこの、肉の欲っていうか、自分の考えていることとか行っていることを肯定したい、または正当化したいっていうふうにこう思ってしまうわけなんです。そうした心でイエス、聖書の言葉を読むときに自分を肯定してくれるような読み方をしてしまうんですね。その時には決まってこのパリサイ人のように誤った解釈をしているわけです。で、ペテロはこう言いました。無知な心の定まらない人たちは聖書の他の箇所でもそうするのですが、それらの手紙を曲解し自分自身に滅びを招いています。ですからパリサイ人はモーセの律法を曲解して自分の、ある意味で欲ですね、それを満たそうとしていたんです。この離婚は本当にいけないんだけれども、それを簡単にするようにモーセの律法をこう解釈した。だから私たちのこの何ですか、聖書の読み方っていうのもですね、よくよく気をつけなければいけないんですね。それでは、次読みましょうか。弟子たちはイエスに言った、もし妻に対する夫の立場がそんなものなら結婚しない方がマシです。弟子たちはイエスの教えられた神の戒めについて実に正直な反応をしています。そんな離婚して姦淫の罪を犯すなら僕はすぐに罪を犯してしまうだろうっていうふうに言っているわけなんですね。ここでつまり彼らは神の戒めを見るときに自分がそれには到達していないことを悟りました。パリサイ人は自分を肯定するように神の戒めをどんどんこう読んでいったわけなんですよね。自分のやっていることが あたかも正しいもののようにこう読んでいったわけなんです。しかし弟子たちは自分を否定するように神の戒めを見ていきました。イエスは自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさいと言われましたが、ここの自分を捨てっていうのは否定するっていうことなんですね。弟子たちはイエスが教えられたこの高い基準を自分では満たすことができませんということを素直に認めたんです。だから彼らはイエスに従っていたんですね。イエスから助けを受けて、イエスから助言を受けて、イエスから力を受けるため、そのために彼らはいつもイエスと共にいました。 これがキリストの弟子の姿であり、私たちが歩むべき道です。次を見ましょう。しかしイエスは言われた。その言葉は誰も受け入れることができるわけではありません。ただそれが許されているものだけができるのです。というのは、母の体内からそのように生まれついた独身者がいます。これは肉体的に障害を持ってたり、そのような能力が与えられなくて生まれてきた人ですね。また人から独身者にさせられた者もいます。未亡人とかは自分の選択ではなくて人から独身者にさせられたっていうか、まあ、旦那さんが死んだとかですね、そういうことがあります。また天の御国のために自分から独身者になった者もいるからです。それができる人は受け入れなさい。これはですね、宣教とか奉仕の働き、この教会における働きのためになるべく自由な時間を作りたいと願っている人が、結婚しないで独身のままでもいるわけなんですね。まあ、そういうふうにできる人もいるから、そういう人たちはそういうふうにしなさいとイエス様はおっしゃっているわけです。でこのようにイエス様は、神の御心によって独身者の人もいれば、また結婚している人もいるっていうことを話されています。で当時はですね、ユダヤ人社会、結婚するのが当然というふうに考えていたんですね。まあ日本もそうかもしれませんが、結婚するのは当然です。そして独身の人をですね、ある意味でこう、なんていうか、未熟というかですね、こう完全じゃないというか、成熟してないというふうにこう見ているわけなんですね。けれどもイエス様は、そのように独身者であるとか、または結婚者であるからとかっていうことでエコひいきされたりしなかったわけなんです。イエス様は弱い立場にいるこの独身者に対して特別な計らいをここでされています。このようにですね、神の戒め、イエス様はこれは神の愛の現れであることを知っておられたんですね。または憐れみの現れって言ってもいいでしょうかね。人間はそれを自分の都合に合わせて曲解しますね、このパリサイ人のように。けれどもイエス様はですね、愛によって律法を全うされたわけです。次からは永遠の命に至る戒めについて見ていきたいと思います。まあ、ここでも同じパターン見るんですね。まずイエス様が出てきて、そして次に、まあ、パリサイ人じゃない、今度は金持ちの青年が出て、その後に弟子たちが出てくるっていう、このその中でまた似たようなパターンを見ることができます。その時イエスに手を置いて祈っていただくために、子供たちが連れてこられた。ところが弟子たちは彼らを叱った。しかしイエスは言われた。子供たちを許してやりなさい。邪魔をしないで私のところに来させなさい。天の御国はこのような者たちの国なのです。そして手を彼らの上に置いてやってから、そこを去って行かれた。イエス様は子供に手を置かれました。ここでもですね、イエス様の憐れみを見ることができます。というのは、前回私たち18章において、当時のユダヤ人社会、子供がですね、つまらないものというか低いものと見られてたんですね。イエス様はそのような弱い立場にある人々、人間からは見下げられているような人々に心を寄せておられるわけなんです。16節、すると一人の人がイエスの元に来ていった。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いでしょうか。この人はイエスが子供に手を置かれている姿を見て、イエスに永遠の命があることを見たわけなんですね。で、永遠の命というのはですね、死んだ後の命というのもあるんですが、本質的には質的な命ですね。私は生きているっていうふうに言わせるような、こうもっとこう内容ですよね。それが命なんですが、それをですね、この子供に手を置いているイエス様の姿を見て、彼は見出したわけなんです。けれども彼は自分にそれがないことに気づいていました。つまり虚しかったんですね。もうちょっと後を読みますと、彼は金持ちの青年なんです。で、他の福音書を見ますと、彼は役人であったっていうことがわかります。年若くて金持ちで、しかも国を司るような高い地位を持った人なんです。まあ誰もがですね、これさえあれば幸せになれると思わせるような典型的な人物だったんですね。けれども面白いことに、彼は虚しかったんです。 そして彼はイエスのうちにあるような豊かな命、これを良い行いによって得られるものだと思っていました。どんな良いことをしたら良いのでしょうかと聞いています。そこでイエス様は言われます。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方は一人だけです。でこの一人というのは神のことですが、実はここでイエスはご自分が神であることを青年に気づいて欲しかったんです。あなたは私に良いことについて尋ねているが、良い方は神一人だけであり、私がその神ですよというふうにある意味で言われているんですね。したがってイエスがここで教えたいのは、永遠の命とは自分の行いではなくて神につながっていることによって得られますということなんです。自分のこう何か自分が良い行いをすることではなくて、こう神との親しい関係、個人的な交わり、それによって得られるんだとイエス様はおっしゃっているわけです。弟子たちを見てください。彼らは、まあ、ある意味で失敗ばっかりしてるんですね。ある意味じゃなくて文字通り失敗ばっかりしているわけで、必ずしも完全ではなかったんですね。けれどもイエスと共にいることを主眼としていた。それが最優先事項だったんです。イエス・キリストとつながって、イエス・キリストと強い結びつきを持つことによって良い行いが結果として出てくるんですね。イエスはこの青年にこのこと、このキリストとつながりなさいということ、神とつながりなさいということを悟ってほしかったんです。そこでイエス様はこのように言われます。もし命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。彼はどの戒めですかと言った。イエスは殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。イエス様は神の戒めを守りなさいと言われてますが、実はですね、イエス様の意図、これは逆に青年に神の戒めを守ることはできませんよということを知ってほしかったんです。あなたには限界があります、人間には限界がありますよということを知ってほしかったんです。私たちはイエスの三条の説教を聞いて、パリサイ人の律法の教えとイエスの律法の教えの違いを知りましたよね。パリサイ人の教えに比べるとイエス様のは非常に厳しかったです。殺すなという戒めは、兄弟にバカと言ったら地獄行きですっていう風な教えになったんですね。で、姦淫を犯すなって言ったらですね、女の人を見てですね、情欲を抱いたらあなたはもう姦淫を犯してるっていうのを教えたんですね。で、そのようにですね、私たちが神の戒めを見ていくと、自分がとことんまで悪い人間で、心の奥底から邪悪に満ちていることを知ります。それで私たちは一目散にイエス様助けてくださいと言ってですね、キリストの十字架に駆けずり込んでいくわけなんです。これが律法の目的なんですね。パウロはこう言いました。律法は私たちをキリストへ導くための養育係となりました。この律法がですね、こう律法を見ていくうちに、この自分の間違いに気づいてですね、そのためにキリストが十字架について死んでくださったんだということを悟らせるためにあるんだということなんですね。ところが青年の反応を見てください。この青年はイエスに言った。そのようなことは皆守っています。何かまだ欠けているのでしょうか。彼は神の戒めの真の意味を理解していませんでした。彼もパリサイ人と同じように自分の都合に合わせて神の戒めを捉えていたんですね。それで自分はさほど悪い人間ではないと考えていました。これが、皆さん、これがですね、聖書の言う高慢なんです。高ぶりです。自分はそれなりに頑張ってきた、なかなかうまくやってきたと思う、だからキリストは必要ないという態度なんですね。私たちはそれを真面目という言葉で表現して肯定的な評価をしますが、神にとっては不潔な着物のようなんですね。しかしこの青年は私たち自身のうちにもあります。クリスチャンであるけれども、そこにメリハリがない、毎日が同じように過ぎていく、何か虚しい、何をすればいいかわからない、 特に大きな罪を起こしてないし、聖書は読んでいる、教会にも通っている、でもつまらない、こんな態度になっているのはですね、神の戒めを真剣に捉えて自分自身を神の戒めの元に置いてないからなんです。この青年が何かまだ欠けているでしょうかと言ったように、キリストを信じていると言いながらというか、キリストは信じているんですが、 なんで生きているのか、自分が生きている目的がはっきりしなくなってくるわけなんですね。そこでイエスはパリサイ人に対してされたように、青年の問題の核心を突かれています。イエスは彼に言われた、もしあなたが完全になりたいなら、かえってあなたの持ち物を売り払って貧しい人に与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。イエス様は神の戒めを正しく教えられました。先ほど隣人を愛しなさいというのが出てきましたよね。これですね、青年がそんなこと守っておりますと言いましたけれども、もし本当に隣人を愛していたら、貧しい人がいてですよ、自分の財産を分け与えないということがないあるわ、自分の財産を分け与えるはずなんですね。その隣人、その貧しい人を本当に愛しているのであれば。そしてですね、この他の福音書を見ますと、イエス様はこの青年に対して持ち物を皆売り払いなさいって言ってるんです。全財産を売り払えって言ってるんですね。つまり貧しい人のために自分の財産を皆売って、自分が飢え死にするほど愛しなさいというか、そのような激しい愛ですね、犠牲の愛、それが隣人を愛しなさいという戒めの意味だったんです。ちょっと私たちにはそういうことは到底できませんけれども、イエス様には実際にその愛があったんですね。事実、イエス・キリストは私たちのために命を捨てられたんです。全く自分を無視して、無にして、そして自分自身を捧げられたんですね。ですから神の戒めの本質ってのは愛なんですね。群衆を癒されました、子供に手を置かれました、この時もイエス様は愛の立場を貫かれましたが、キリストはこの愛によって律法を全うされたわけなんです。こうして彼は、この青年は自分の問題を神の戒めによって知ることができました。この青年と同じように私たちも自分に根を張っている問題には、対してはですね、神の戒めというか神の御言葉が必要なんですね。自分自身ではなかなか発見することはできません。ヘブル書にはこう書いてます。神の御言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。ですね。ですから神の御言葉を見ることによって、私たちに何の問題があるのかというのを知ることができます。ところが次を見てください。22節。ところが青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていった。この人は多くの財産を持っていたからである。イエス様が青年に期待されていたのは、私は罪人です、主よと告白することだったんですね。そしてイエスに従うことでした。けれども残念なことに、彼はイエスから離れていったんですね。ペテロのことをちょっと思い出してください。ペテロがイエスから召されたとき、この呼び出されたとき、その時のことを思い出してください。ペテロにある根本的な問題は魚釣りでした。彼は自分の職業、漁という職業に誇りを持っていたんですね。ある意味でこの漁をですね、自分の神としていたと言ってもいいかもしれません。けれども彼が夜通し漁をしていたのに一匹も釣れなかった時があったんですね。そしてイエス様が網を下ろしてみなさいとおっしゃったんです。そして彼が下ろしてみたところ、網がはち切れそうになるほど魚が入っていたわけなんです。その時にペテロは自分の問題を自覚したんですね。そこで、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深いものですからと言いました。けれどもイエス様は、私についてきなさい、恐れることはないと言われたんです。そしてペテロは自分の漁、自分のこの職業ですね、それを捨ててイエス様に従っていたんです。このことをイエス様は青年に期待していたんです。同じようなことが起こるのを 青年に期待していました。しかし彼はイエス様に従うのではなくて逆に離れていっちゃったんですね。で、私たちこのペテロのようになるかまた青年のようになるかの選択が与えられています。自分の根本的な問題がですね、この神の聖霊によって神の御言葉によって指摘されたときに、怖がることはない、私についてきなさいというイエス様の憐れみに満ちた呼びかけに応答するか、それとも自分の悪い行いを捨てたくないのでイエスから離れ去るか、どちらかの選択が与えられているわけです。イエス様は次から弟子たちとの会話を始められています。それからイエスは弟子たちに言われた。誠にあなた方に告げます、金持ちが天の御国に入ることは難しいことです。で、この時点で弟子たちはイエスの言われていることをよく理解できていなかったみたいなんですね。こうポーっとしてたんです。あって感じでしょうね、多分ね。で、そこでイエス様は弟子たちに彼らが理解できるように繰り返して話されています。誠にあなた方にもう一度告げます、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。はあ、これで弟子たちは分かったんですね。ラクダは当時その地域で知られている最も大きな動物でした。そして針の穴は私たちが日常生活で見かける最も小さな穴です。金持ちが神の国に入るのはそれほど難しいというか不可能なんだということを言っている、おっしゃっているわけなんです。で、弟子たちの反応を見てください。弟子たちはこれを聞くと大変驚いていった。それでは誰が救われることができるでしょう。弟子たちはまた素直な反応をしていますね。私たちは誰でも金持ちになることを願います。やっぱ金あった方がいいと思いますね。事実ユダヤ人たちはお金を持っていることは神の祝福であるっていうにされていたんですね。ところがそのお金持ちでさえも神の国に入れないとイエスは言われたので、弟子たちはこりゃダメだ、自分も救われねえわって感じでですね思ったわけなんですね。で、ここでちょっと注意していただきたいのは、じゃあ貧しくなりなさいっていう話をしてるんじゃないんです。でもイエスキリストを信じるときにその金がある、この金を話したくないから信じることができないという人が実にたくさんいるがためにイエス様はこのようなことを言っているわけです。イエス様の弟子の中でも金持ちはいたんですね。けれどもその人たちは金がつまずきにならなかったわけなんですね。まあ、それはそうとして、弟子たちはですね、イエスの教えを守ることは自分にはできないことをスパッと認めたんです。先ほどの結婚についてのイエスの教えの時と全く同じ反応をしているわけですね。イエスは彼らをじっと見て言われた。イエス様は彼らをじっとご覧になりました。とても大切なことを次に話されます。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。救いは人の行いによるのではなくて完全に神の行いなんです。そのことをもっと詳しく知るために、実際に金持ちで自分の財産を捨てて救われた人の話を読んでみたいと思います。誰だか分かります？ザーカイです。ザーカイ、これはルカによる福音書の19章に出てきます。ちょっと開いてください。ルカによる福音書の19章です。まあ、ザーカイというのは金持ちだったんですね。どうして金持ちかというと、酒税人だったんです。酒税人というのはですね、いわゆる国税庁で働いているような人で、ある意味で裏切り者だったんですね。ローマ帝国の下でユダヤ人たちがいてですね、本当に嫌がられてた人で、こう悪いことをしてですね、ある意味で悪いことをしてお金を持っていた人なんです。で、この彼がですね、イエス様に会いたいということで会いに行った時に、イエス様がじゃああなたの家に行きますということで行った後ですね、8節を見てください。主をご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します、また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返しますって言ったんです。先ほどの金持ちの青年は悲しんでイエス様を去ったのに、なぜザーカイにはそのようなことができたんでしょうか。4節を見てください。ザーカイはイエスを何とかして見たいと思ってイチジクの桑の木に登ったんです。彼の関心事はイエス・キリストご自身だったんです。 イエスご自身を彼は慕い求めていました。その反面、金持ちの青年はどのような良いことをすれば良いかという、 こう自分のことですね、どういうことをすればいいかということに関心があったんです。その一方、ザーカイはイエスご自身を自分の心に全面的に受け入れたんですね。そしてイエスの働きによって、こうイエス様が家に来ました、そのイエス様の働きによって財産を捨てるという自分には決してできないことをできるようになったんですね。これがとっても大切なんです。で、私たちがイエスキリストを信じるときに、自分の罪が許されたいとかですね、自分の心が清められたい、また自分の心が満たされたい、さまざまな動機を持って信じます。最初はそれでいいのかもしれません。しかしそれ自体はですね、イエス・キリストご自身に対する信仰とはちょっと異なるんです。青年がイエスに惹かれて永遠の命を得るためにはどんな良いことをすれば良いでしょうと聞いたんですが、イエスご自身が信仰の対象ではなくて、自分の目的が達成されるための手段だったんです。イエス様が、
わかりますか。
しかしザーカイのようにイエス・キリストそのものに対して信仰を持つとき、イエスが私たちのうちに働いてくださって、私たちには到底できない愛の技をイエス様が代わりにしてくださるんです。ですから大事なのはこのイエス様に対する愛、イエスへの植え替わき、イエス様に対、イエス様への結びつきなんですね。この関係が一番大事なんです。それでは、マタイの、19章に戻ってください。その時ペテロはイエスに答えて言った。ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちには何かいただけるのでしょうか。なんか結構なんか何て言ったらいいんでしょうね、現金な人は現金ですね。でもですね、ここでペテロはすごくですね、大事なことを話してるんですね。何言ってるかと言いますと、何もかも捨ててということと従ってまいりましたということを言ってるんです。捨てることと従うこと、これが信仰に何て言うのかな、信仰についてとても重要なことなんです。で、言い換えますとですね、私たちが持っている関係の中でイエス・キリストを最も大事な方とすることなんですね。自分の主にすることなんです。で、私たちはいろいろな関係を持っています。家族関係、友人関係、会社との関係、社会との関係、さまざまな関係を持っています。その中で一番大切な関係に 誰かと一番大切な関係にするということなんですね。その時に必要なのは、今まで大事にしていた関係、大切、一番大切にしていた関係を一番大切なものにしなくて、そしてその一番大切な関係のために自分を従わせていくということなんですね。だから捨てていくということと従っていくということが必要になってくるわけなんです。まあ、その典型的な例はこの結婚関係だと思うんですけれども、山崎さんにとって親友、一番の親友誰ですか。奥さんですよね。奥さんなんです。そして今まで付き合っていた人っていうのはその関係が浅くなっていくわけなんです。もしその人一番にしてたらですね、結婚関係がもうめちゃくちゃになっちゃうんです。めちゃくちゃっていうか大変になるわけなんですね。ですから捨てるということと従うということがですね、大事であって、これがイエス・キリストの信仰において、イエス・キリストを信じるということはこの2つの決断なんです。そしてですね、ペテロは何かいただけるでしょうかって言ってるんですけれども、これはですね、私たちがイエスを信じる信仰に対する報酬、報いのことです。イエスは、このことについて答えられています。誠にあなた方に告げます、世が改まって人の子がその栄光の座につく時、私に従ってきたあなた方も12の座についてイスラエルの部族を裁くのです。これは千年王国ですね、神の御国、この地上における神の御国における報酬です。まあ、ペテロ、ヨハネ、ヤコブというのは漁師ですね、マタイは修税人、まあ、誰もですねイスラエルを治めるようなメンバーとは決して言えません。まあ、 僕がじゃあ何か納めるしたらやっぱりみんな変だと思うように、彼らもちょっととんでもないわけなんですが、しかしですね、神はこのような小さな私たちをご自分の恵みによってそれほど高いところに引き上げてくださるんです。ですから私たちの行いじゃないんですね、本当に神様の恵みなんですね。で次見てください。また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべてその行く場合もを受け、また永遠の命を受け継ぎます。でここでは私たちがこの世で受ける報酬と死んだ後の報酬が書かれています。私たちはイエスを信じるために、まあ、死ぬ直前まで待つ必要はないんですね。よく永遠に命持つんだったらじゃあ死ぬ前に信じようかっていうふうに言う人がいるんですが、そんな必要ないんです。なぜならばこの世において幾倍をも受けって書いてあるんです。で家族との関係が悪くなるかもしれません、また職業を失うかもしれません、そのような犠牲が伴うかもしれませんが、この生きている間に神に祝福された人生を歩むことが約束されてるんですね。そしてもちろん死んだ後に神様と永遠に共にいることができるわけです。このように神が私たちに対してしてくださる報いは、私たちがイエスに従った時の犠牲とは比較にならないほどものすごく大きいものなわけです。最後を読みましょう。ただ先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。イエス様はペテロの考えを大幅に受け入れた上で少し正してるんですね。ただって言ってるでしょ、先のものが後になり、後のものが先になる。ペテロはですね、私がこれだけ従ってきたんですからご褒美くださいっていう感じなんですね。神に借りを作ってる、イエス様に借りを作ってるわけなんですけれども、イエス様は借りじゃなくてあくまでも恵み、貸しを作ってるわけなんですね。けれども貸しを作るんじゃなくてあくまでも恵みなんですよっていうことを強調するために、信仰的に先を進んでいる人に見えるような人が報いが後になって、またはこう新しく信じたばっかりのような人がこの報いが先になるということがあるんですよということをイエス様はおっしゃっているわけなんです。このことを20章の例えでイエス様はさらに詳しく説明されてますので、次回皆さん期待してください、じゃあお祈りしましょう。愛する天のお父様、感謝します。またイエス様のことを深く知ることができました。イエス様がどれほどご自分のことを無にして、自分のことじゃなくて他の人のことを考えて、そして本当にものすごい犠牲を払ってくださったことを今見ることができました。そして神の戒めって私たちが見るときに、それは何か窮屈なものとか、また自分で行わなきゃいけないものとか、まあいろいろ考えますが、エテのお父様そうではなくて、本当に弟子たちのように本当にへり下って、本当にこの悔い改めて、そしてイエス様に助けを求めて、イエス様から力をもらって、イエス様から知恵をいただいて、イエス様につながっていくための、まあ、ある意味で手段というか、そういうものであることを今見ることができました。天のお父様、ですからイエス・キリストと共に歩むということを私たちに教えてください。主をどうぞ、そして本当に私たちがこの弟子たちのようにいつもイエス様についていって、ある時は叱られ、ある時は慰めの言葉をかけられ、そしてある時は力を与えられて、そしてこの他の人にイエス様を伝えていくという働きもあります。主よどうぞ私たちが聖霊の働きに敏感になって、いつもイエス様のうちに留まっていることができますように助けてください。主を感謝してイエスキリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。